アグリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今月2回目の配信放送ということで、日本経済新聞社地域報道センターの杉本明子さんにもご出演いただきます。杉本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて杉本さん、食とアグリのコンパス2050のコーナーですが、今回はどのような内容でしょうか。
はい、今回はサイクルミーというブランドを展開し、 SNS などで生活者、消費者に刺さるキーワードを解析した食品の開発や、 Z 世代にも響くマーケティングなど面白い取り組みで若者らの食の課題解決をしている株式会社ドットミーさんにお話をお伺いいたしました。
はい、ネットを通して食生活とかどんな食を必要とされているのかといったさまざまな情報を分析して、まあ、そこからですね、解析して商品を開発し、そしてまたそれをですね、提案していくという取り組みをなさっている企業ですね。今農家の皆さんの中にもいろんな流通を通さずにですね、自分でネットで発信して直に消費者に農産物を売っていくというふうなことにチャレンジしている人もいっぱいいます。そうした農家の皆さんにとってヒントになるような情報があるかもしれないですね。
はい、それではアグリの未来、始めてまいりましょう。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
食料は重い荷物を背負い今日も旅をする。それは作る人たちの思い、届ける人たちの思い。
いただきます。
食べる人たちの思い。さまざまな人の思いを背負って食料は今日も旅を続ける。クボタはその思いを大切につないで持続可能な食料システムを実現していきます。フォーアース、フォーライフ、クボタ。
食とアグリのコンパス
2050。食とアグリをつないで未来に向けてその輪を広げる挑戦を取り上げる食とアグリのコンパス2050。日本経済新聞社地域報道センターの杉本明子さんに、食から考える2050年のアグリをテーマに、消費者や流通サイドの視点で食やアグリに関する新たな取り組みや活動をされている方をゲストとしてお迎えしお話しいただきます。では杉本さん、よろしくお願いいたします。
はい、私は今東京都内にあります麻布十番の商店街にほど近い三井物産の食料本部開発センタースペース T にお邪魔しております。こちらですね、飲食店などが入っているビルの上層階なんですけれども、会議室が非常に、日当たりがいいところにありまして、とても活気があるんですけれども、その会議室のお隣に立派な厨房施設があります。今こちらの方で、インタビューをさせていただいておりますが、大変活気のある、厨房施設になっております。オープニングでもお伝えしましたように、今回はサイクルミーというブランドを展開しています株式会社ドットミー代表取締役社長の知念隆義ジョナサンさんにお話をお伺いいたします。このサイクルミーというブランドはグレー地に白いロゴでアナログ時計のデザインがついたブランドということで、セブンイレブンの全国の店頭で見かけられた方も多いのではないでしょうか。ということで今日のゲストをご紹介いたします。知念さん、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて早速なんですが、知念さんが率いています株式会社ドットミーなんですけれども、はい、この会社がプロデュースしているのがコンビニエンスストアのセブンイレブンの店頭でもこのところよく見かけるようになったアナログ時計のロゴでおなじみのサイクルミーという食料品、そして飲料品などの、はい、ブランドということなんですけれども、はい、この商品群サイクルミー、どんなコンセプトのものなんでしょう。
はい、サイクルミーはですね、取らなきゃに幸せをという、コピーで、展開させていただいてるんですが、はい、どうしても今までの、健康食品というのがですね、なんか取らなきゃいけないっていう義務感とかですね、美味しいというよりも、流し込むというかですね、そういう食品のイメージを持たれている方もまだまだ多いのかなと思ってます。で、我々はそこに幸せという言葉を使っておりまして、美味しいから続けられる、デザインが素敵だから、続けられるというところに、こだわりを持って商品であったりですね、パッケージとかを作らせていただいてます。また、時計のマークというところを触れさせていただいたんですが、朝昼夜の、それぞれの時間帯に応じてさまざまな、食品を提供して一日のライフサイクルに寄り添っていくということを、ブランドのコンセプトにしております。
はい、ありそうでなかったなと思うのはこの時計のデザインですよね。はい、今目の前にですね、主な商品群が並んでいるんですけれども、はい、例えばこのタンパク質が取れる、後ほど触れますけれども、果汁飲料でしょうか。これにも朝の7時かなみたいなマークがついているんですけれども、
はい、ありがとうございます。はい、まさに今触れていただいたのがフルーティープロテインという、商品なんですが、タンパク質が 15g 取れて、プラス鉄分が取れるというグレープ味のものと、プラスビタミンが取れるパイン&キュイという味のものを出させていただいてるんですが、まさに朝ジュースを飲む感覚でプロテインが取れたら嬉しいなというので、どうしても今までのプロテインというのは粉で、いわゆるミルク感があったりとか、味もなんとなくチョコレートとかストロベリーみたいな、すごく甘い、そういう味わいが多いところを、我々こだわったのが、徹底的にジュースのように美味しく飲める。で、色も見ていただくと、ラジオなんで見れないんですけども
そうですね、
グレープは、しっかりこうグレープの色で、透明の色で、プロテインって今までどうしても紙のパッケージに入っていたりしていて、
白
濁したイメージだと思うんですけど、そうではなく本当にジュース、これ三井物産が私の親会社のなんですけども、三井物産とパートナーシップを組んで非常に高品質な、プロテインをアメリカから輸入しておりまして、これが非常に特徴的なプロテインでして、この透明の色合いなので、こうジュースのような色合いに見えるというところを作らせていただいてます。なぜ朝かなんですが、はい、やっぱり朝昼夜タンパク質取るのは非常に大事なことなんですけども、どうしても朝って時間がない中でパンで済ましちゃうとか、おにぎり一つで済ましちゃうって方がいて、どうしてもタンパク質が不足しがちな時間帯なので、朝におすすめな商品として、タンパク質と嬉しい餌が取れる、ジュースのように飲める商品というのを展開させていただいてます。
はい、確かにこのプロテイン飲料って言いますと、今までちょっとジムに頑張って通うときに、そのお供に、ちょっと体を筋肉を増やすために頑張って飲むみたいな、そんなイメージもあったんですけれども、こちらの、今ご紹介いただいた商品ですと、もう少しこう生活に溶け込むようなイメージが強いですよね。
おっしゃる通りですね。なのでもちろんこう体を鍛えられている方でジムで飲んでいただいてもいい商品ではあるんですが、どちらかというと朝冷蔵庫から出して朝食と一緒に、これ1本飲むことで、こう不足しがちな栄養を取っていただくっていう、こう生活にこう溶け込んだような、イメージの、商品を作らせていただいております。
他にも今、目の前にあるのがスティック状のちょっと細長い縦長の、ゼリープラスというものなんですけれども、これはマスカット味とライチ味があって、何でしょうか。これパッケージを開きますと、つるっと飲めるような、
つるっとこう出て口でこう直接食べるような商品になってるんですけど、イメージちょっとこう弾力があって、食べ応えもちょっとあるような、 味にわいにしてるんですが、こちらの商品はあのグアー豆食物繊維という、
グアー豆って何ですか
、はい、普通の食物繊維ではなく、こちらも実はすごく質にこだわった食物繊維を入れまして、それがグアー豆食物繊維なんですが、あのインド原産の豆ですね。でもともと医療業界でずっと使われてきている食物繊維になってます。でやっぱり食物繊維って今6大栄養素と例えば言われるふうになってきていて、あのそのうちの一つとしてすごく注目を浴びてるあの栄養素なんですが、あと直近でもやっぱり日本人のやっぱ摂取の比率というのがどうしても不足しているというような指摘も受けている、まあ栄養素なんですが、あの医療業界でなぜこのグアー豆食物繊維が使われてきたかというと、当然食物繊維を不足しているので取っていただきたいっていうふうで取るとですね、はい、通常の食物繊維だと場合によってはこうお腹が緩くなってしまったりとか、で医療現場であのお腹が緩くなってはすごく大変な問題もありますので、お腹が緩くなりにくいっていう特徴を持った食物繊維になってます。でこれをあの医療業界だけではもったいないというので、はい、多くの人に手軽に取れる選択肢っていうのを展開したいなと思いまして、まあ、手軽に取れるスティックタイプのチュルッと食べれるあのゼリーに入れて今発売をさせていただいております、
はいはい、私もあの先ほどちょっと試食してみたんですけれども、まあ、喉越しも爽やかというか、はい、手軽に本当に忙しい朝でもも
う
一瞬にして、
はい、
栄養素を取れるというそういうものですよね、
は
い、
これ実はこのサイズ感、はい、形にはこだわりがありまして、あのよくコンビニで売られているパウチゼリーとかではなく、今回このスティックタイプにしているところは、はい、あの思いがありまして、やっぱりあの特に若い女性の方々があの化粧ポーチに入れたりだとか持ち運びしやすくしてあのもちろん朝で食べていただいてもいいですし、ちょっとお腹が空いた間食の時間とかで、まあ、手軽に取れる、なんかこうなんかあの綺麗のお守りって我々言い方してるんですけど、あの内側から綺麗になっていくぞっていう、こう行動していくときにお守りのようにこう持っていただいて、まあ、好きな時に取っていただくみたいなことが、はい、あのできたらいいなっていうので、こういうちょっと小さくて取りやすいサイズ感っていうのを目指した商品になってます。
はい、そしてもう一つですけれども、はい、これは箱型のパッケージですね、はい、ムーンミルクというふうに書いてありまして、はい、時計は多分10時ですかねを指しているマークがついていますが、これは何か、はい、粉ですかね。
そうですね、はい、こちらはあの粉末タイプのスパイスミックスですね。なのでイメージで言うといわゆるチャイみたいなイメージですね。それをお家で、はい、あの温かいミルクとこの粉を混ぜていただくと、まあ、お家でチャイを飲むような感じになるんですが、こちらはあの機能性食品表示となっておりまして、うん、あの睡眠の質向上にあのつながる商品ということで、まあ、夜寝る前に、まあ、リラックスタイムですね、はい、少しテレビでも見ながら本でも読みながら一緒にムーンミルクを取っていただいて、眠りの準備に入っていただいてというそういう商品になってます。はい、
まあ、今主要な商品をご紹介いただいたんですけれども、いずれも生活リズムを整えたり、まあ、足りていない栄養素を手軽に、はい、あの無理なく取れるといったようなコンセプトかなと思ったんですけれども、はい、お値段というのは大体いくらぐらいなんでしょう。
そうですね、あの千差万別では実はあるんですけども、朝のプロテインドリンクだと、あの350円なんですが、このスティックゼリーのものだと、150円だったり、商品形態とかによってちょっとこうプレミアム感のあるものから、もう日々手頃に取れるものから、いろんな価格帯のものを展開させていただいております。
さてその商品なんですけれども、セブンイレブンの店頭でも売り場をよく見かけるようになりました。知念さん、これどこで手に入るんでしょうか。
そうですね、はい、今あのセブンイレブン様とはタッグを組みまして、セブンイレブンの限定シリーズですね、というのも発売させていただいております。なのであの全国のセブンイレブンであのサイクルミーを手軽に取っていただけるようになっております。あとはあの EC ですね、
あ、 E コマースでも、
はい、E コマースも、はい、あのやっておりますので、最近だとアマゾンだとか楽天でも取り扱っていますので、あのオンラインでも購入することができます。
はい、そして ブランド自体はですね、2021年からスタートということだと思うんですけれども、はい、現在ブランドの認知度どのぐらいまで広がったんでしょうか。
そうですね、これ我々が行った調査ですと、パッケージの認知というのは今 45% ほどになっております。
45% というのは 100%、 100人に聞くと45人は知ってますと、はい、
おっしゃる通りです。なのですごく多くの方に知っていただけるブランドになりつつあるのかなと、はい、思っております。
それと、まあ、比較的デザインがシンプルで少しおしゃれな感じもしますので、はい、若い人が好むのかなと思うんですけれども、はい、消費者のそのターゲティングしている、年齢だったり、
はい、
まあ、そのデモグラフィック的な、どの消費者層に響いているのかというところなんですが、はい、ここはいかがですか。
ありがとうございます。ブランド自体としては特定の年代向けに作っていることではなく、まあ、その朝昼夜で、まあ、手軽に美味しく、うん、栄養が取れるっていうのをいろんな形で展開させていただいております。で、実際我々のお客様 EC で買っていただけるお客様というのも実は幅広い年代の方々に買っていただけております。うん、で、まあ、SNS とかも展開させていただいてるんですけど、まあ、若い人にも反応していただけてるっていうのは実感としてあります。うん、なので老若男女、はい、多くの方に手に取っていただいているなと思いつつ、まあ、特に若い女性の方々にも支持をしていただけているのかなと思っております。
はい、そして気になるのがですね、もともと知念さんご自身は商社マンということで、はい、総合商社の三井物産の社員でもいらっしゃいます。はい、2021年に三井物産の社員として、まあ、社内ベンチャーとしてこちらのドットミーを立ち上げたということだそうなんですが、
はい、
これどういういきさつでベンチャーやりますということになったんでしょう。
はい、実は私三井物産にいた時に、まあ、もともとはデータの解析に関わるビジネスに関わって、
食料品とはそんなに関わりはなかった、
もともとは関わりがなかったんですね。そうだったんですか。で、SNS を解析するサービス、このイギリスの会社のブラックスワンという会社があったんですけども、
ブラックスワン、
はい、
黒い白鳥、
黒い白鳥ですね。はい、で、そちらに三井物産がまあ提携をして、その技術を日本に持ってきて、まあ、日本語で SNS を解析して、まあ、当時消費財メーカー様とかに、まあ、次どういうトレンドが来てるのかっていうのを分析するという、事業をですね携わらせていましたと。その時に、まあ、単にこうクライアントにこういう商品があったら面白いとかこういうニーズがあるっていうふうに伝えるだけではなくて、自分たちが自らお客様の課題を解決できる商品を作って届けに行くってことをやりたいなというふうに、当時ですね考えたのが一番最初のきっかけではあります。
そうだったんですが、そうするとその、まあ、最先端のトレンド分析みたいなところから入って、はい、これをお客様に最初は提供、そのテクノロジーを提供するっていうところから始まったんだけれども、はい、もしかしたらこれを川上から川下まで、
はい、
自ら関わるのもビジネスチャンスあるんじゃないかと。
おっしゃる通りですね。
そういうふうに気づかれたんですか。
はい、で、まあ、その個人の思いだけではなく、まあ、なぜ三井物産が取り組むのかっていうのがそこにつながってくる部分があるのかなと思っておりまして、まあ、総合商社っていう立場で言った時に、原料をメーカー様に、まあ、提案して納品するとかですね、まあ、出来上がったこの例えばドリンクとかをメーカーから買って、小売りに販売するって中間流通っていう、まあ、そういう仕事などいろんなこう食に関わるバリューチェーンの中でさまざまな仕事をしているんですが、実はそれって点のままでその点と点がつながって線になるっていうのは実は難しかったんですね。
あ、それぞれが独立的な取引だったりするんですけれども、はい、つながってお互いに相乗効果が生まれるみたいなことは今一つなかった。
そうですね。なのでそこを、まあ、ブランドを立ち上げて全てを一直線でつなぐ、なのでデータの解析、まあ、IT の力も使ったデータの解析から三井さんグループが持っているさまざまな原料、あとは OEM 先を含めたネットワーク、 でそれを実際に店頭に届けていく上での今までのさまざまな小売とのパートナーシップ、これをすべてつなげて、取り組むことによって今までにないあのビジネスの仕方が三井物産としてできる。またこれあのやっぱり業界の変革みたいなことが今起きていると思ってまして、今までは、大量に作って大量に小売に並べるという基本的なビジネスモデルから、例えば EC だとか SNS っていうところであの小さくブランドが始まり、で徐々にまあファンが増えて、でいつの間にか店頭で大きく出ているって、はい、そういうこうブランドの作り方、商品の届け方っていうのが大きく変わってきている。その時にあの三井物産自身がそれを全部ちゃんとできる状態になることというのが、実はその我々が直接、まあ、我々 D2C ダイレクトコンシューマービジネスと呼んでるんですけど、我々が D2C をやるだけではなく、そのノウハウを今度今まで例えば原料を買っていただいたメーカー様だとか商品を買っていただいた小売様に機能として点ではなく面でお付き合いをする、はい、すると例えば一緒にブランドを作るだとか、一緒に商品を作って一緒にマーケットを開拓するというあの違ったレベルでのパートナーになれるんじゃないかっていう、うん、まあ、仮説を持ってまして、
なるほど、
がゆえにこれは三井物産として投資をして、はい、これができるようになるべきなんだという説明を当時していたというところになります。
すごいですね、一人で考えついたことを、まあ、社内でピッチとかね、あの、まあ、こういうことをしませんかということで提案して、
はい、
どうでしたか反応っていうのは。
あの非常に応援していただける方が多かったなと思っておりまして、やっぱり理由がですね、やっぱり仲間が非常に多かったというところかなと思ってます。あのなぜかというと、やはり原料を売る舞台、原料を売る舞台でさまざまなこう競合がいる中で、どうやって点ではなくもっとメーカーと踏み込んだ形でのパートナーシップを作っていけるかって課題はありますし、逆に小売りに相対している舞台でいうと、次の生活者が求めているニーズは何だ、そこに向けてどう一緒にこう業態を変革できるかっていう、やはり声をいただいている中で、あの各まあ部門が今のままではなく、どうやってもう一歩進化していかなきゃいけないかっていう意識がすごく皆さん各現場で強くてですね、であの我々ドットミーはですね、そういういろんなパートナー、社内の、グループ会社含めてすごくつながりを持って、みんなであの実はサイクルミーも作ってきたっていう経緯があるので、なんでしょう、やっぱりグループの総合力を生かした取り組みができるっていうことをすごくあの応援してくれる方が多かったのかなと思っております。
そうなんですね。先ほどお話が出ましたイギリスのブラックスワン、という会社ですけれども、はい、こちらの会社とさらに日本の上場企業でプレイドという会社がありますけれども、はい、まあ、あのプレイドもデータ解析では非常に有名な会社ということになりますし、はい、あのプレイドはグーグルが出資しているということでも有名な会社なんですけれども、うん、はい、まあ、これらの会社とタッグを組んで、まあ共同出資という形になってますよね。
はい、三井物産がこう立ち上げた会社ではあるんですが、はい、おっしゃっていただいた通りプレイドさんに入っていただいたりだとか、うん、あと博報堂さんにもあの出資をしていただいていて、うん、ともう一社ソダ工業という会社にも入っていただいてるんですが、あのやっぱりイメージとしては、あの三井物産単独でじゃあこのバリューチェーンを全部つないだサービスを展開できるかというと、決してそうではなくてですね、三井物産が持っているさまざまな機能はもちろん武器になるんですが、加えて我々が足りてないところをいろんなパートナーに入っていただいて一緒になって、うん、あの生活者に、まあ、いいものを作り届けるっていう、まあ連合体と言いますか、そういう、まあ、少しオープンイノベーションのような、
はい、
取り組みをさせていただいております。
はい、また先ほどですね、少し先のトレンドを先読みして、
はい、
それをマーケットイン、して、
はい、
そしてヒット商品を、まあ、作っていくというような、はい、ちょっと今までにはないようなデジタルの力を最大限に使った商品作り、はい、ものづくりをされているということだと思います。あの少し先のトレンドを読む、はい、あるいは作り出すっていうのは、あの言うのは非常に、はい、あの簡単なんですけれども、
はい、
ど どうやってやってるんですか。難しそうなんですけれども
、はい、難しくてですね、必ずしも今が 100% できているわけではなく、こう常に進化し続けなきゃいけない部分だと思うんですけど、はい、いろんなアプローチがあると思ってます。まさにやっぱりお客様の声を聞くっていうのがすごく大事なことかと思ってまして、例えば我々で言うと今SNS のフォロワーが約4万人ぐらい合計するといるんですが、例えばそこでつながっている方々に直接インタビューをさせていただいて、まあ、一人一人の生活者が何を感じているのかっていうことをつぶさに聞くという、まあそういうことからですね、あとは今先ほどから申し上げていただいている SNS の解析で、日々大量の言葉が出てくる SNS の中でやっぱりこう言葉を拾ってくるのって非常に難しいんですが、そこは AI を活用することで、そこをある程度スキップして、はい、それを読み解くのは実はやっぱ専門家が必要なんですが、技術をうまく活用することで、まだ実は充足していないシーズのようなものを見つけに行くっていう、まあ、人間を深くインタビューを見ることと、例えばデータから見られるものであったり、こういうお客様の声を聞くっていうところを通じて次を読むということとですね、あとやはり三井物産のもう一つの強みというのが情報だと思ってまして、例えば今こういう新しい原料が出てきた、するとこういうお客様の解決ができるかもしれないであったり、こういう製法が出てきた、ないしはもしかすると海外の情報で、どこどこの国では例えばこういう、まあ、ブランドがこういう売り方されている、やっぱりこういう情報というのが三井物産は集まってくる場だと思ってます。なのでそういう、まあ、ある意味産業から得られる新しい情報みたいなこととお客様の声を組み合わせていって、まあ、半歩先一歩先でどういうものがあったらこの 2,3 年後もっと多くのお客様に喜んでいただけるのかっていうのを想像しながら商品を作っていくようなイメージなのかなと思います。
そうすると必ずしもテクノロジーデジタルだけではなくて、はい、アナログのやっぱり仮説を立てるみたいな部分では、はい、やはり物産の方々
おっしゃる通りです
、あるいはパートナー企業の皆様の知恵とノウハウっていうのが組み合わせて、はい、
おっしゃる通りです、
そこから生まれてくるということなんですね。
おっしゃる通りです、はい、そこが我々が大事にしているコンセプトで、まあ、ワンテーブルっていう言い方をしているんですが、まあ、今言ったようにこう情報の多様性っていうのはベースとしてありつつ、その情報にアクセスして考える人の多様性も大事だと思っていて、それを我々ワンテーブルで実現するという考え方もあります。つまり企画の人だけが企画をするんではなく、例えば我々で言うと SNS の運用している人間がいるんですが、例えばその SNS を運用している人がその情報にアクセスし、次どんな商品作るといいんだろうっていうのはかなりマーケットの目線を持ちながら開発ができる。なんで SNS の担当者、キャッチコピーを考えている人間、パッケージのデザインをしている人間だとか、通常を商品開発に関わらないような人たちも一緒になってアイディアを出し合うことで異能の掛け算が生まれるというふうに思っておりまして、なので情報の多様性と実はその企画をする仮説を持つ人の多様性が重なることで、まあ、常識にとらわれない発想での開発ができるのかなと思っております。
まあ、昔から商品開発ってワイガヤとかってよく言われますし、はい、例えば車メーカーのホンダさんなんかもね、はい、伝統的にしてらっしゃいますけど、はい、やっぱりあくまでその人が集まって、はい、そういう形で尖った意見も尊重しながら、はい、まあ、そこで議論しながら作っていくということなんですね。
おっしゃる通りです、
はい、そして今おっしゃったように多くのメーカーなどとの競争を共に作り上げるということをビジネスモデルの中核としてらっしゃるんですけれども、はい、もう一つの特徴が商品開発が非常にスピーディーだということで、はい、まあ、企画から実際に店頭や EC に商品が並ぶまでこの期間というのが圧倒的に従来に比べると短いんですよね。
そうですね、はい、実際以前味の素様と新しい商品を立ち上げるときにですね、やっぱりこの時間軸ってところがすごく評価をされました。 どうしても味の素さんとはかゆかゆ口実というカップ型のおかゆを一緒にお
かゆですか、
はい、開発させていただいたことがあるんですが、やはりこの8ヶ月とか9ヶ月とか、そういう短い時間の中でテスト販売までですね、持ち上げていったっていうことがあります。でやっぱりどうしても今までの開発というのが、まあ、ウォーターフォール型開発と、
ウォーターフォール、
はい、
滝が流れる、
滝が流れるですね、ああ IT の業界で使われる言葉だと思うんですけども、はい、やっぱり企画の部門から今度製造の部門、製造の部門からじゃあ販売の部門という形で滝が流れていく、情報が流れていくので、その過程でやっぱりコミュニケーションに時間がかかったりだとか、どうしてもしてしまう。なんで我々の最大の特徴はある意味 SNS の担当からコミュニケーションを考える人間が企画の段階から入ってくるので、物を作りながらパッケージってどうなっていくんだろうとか、物を作りながら SNS でどうやって売っていこうっていう議論が一気にできるので、できました、じゃあこれからマーケティング考えようではなく、そこを一気通貫でみんなでやるからこそ時間がギュッと短縮できるっていうのが大きなポイントになっております。
ただプレイヤーもバックグラウンドが皆さんそれぞれですから、
はい、
なんかそういう意思疎通で難しいことですとか、
はい、
進めていくのにちょっとブロックがかかったりってことはないんですか？
はい、そこはすごく大事な部分でして、はい、やっぱりコミュニケーションコストはある意味高いものだと思って臨んでいます、うん、なので情報を共有するだとか、そのための会議ある意味重たくなるっていうのはそういうものなのかなと思ってまして、まあ、非効率の効率って思っています、はい、結果的にただそれが2年じゃなく9ヶ月でできてた場合、多くの人とコミュニケーションする時間はあるんですが、ただやっぱ早い、
うん、
まあ、ある意味濃密で早いっていうことだと思っております、はい、なのでどれだけそこに惜しまずにある意味議論が長引いたりすることも、許容しながらやっていくってことが大事なのかなと思っております、はい、
それと知念さん、これ商品展開なんですけれども、今日本が中心だと思うんですが、
はい、
結構これ海外の人にもコンセプトがハマるような気もするんですけど、いかがですか？
ありがとうございます、はい、まさに今インバウンドで海外の方がよくやっぱコンビニに訪れるんですよね。
あ、確かに、
うん、なのでそこでサイクルミーを知っていただいて、やっぱりお問い合わせを今多く受けております。
そうですか、う
ん、で実際3月からですね、香港の一部店頭で発売を開始させていただいております。
それはコンビニエンスストアですか？
いわゆるスーパーのような業態なんですけども、すごく引き合いがいろんなところから今いただいておりまして、まあ今後アジア各国ぜひ広げていきたいですし、もちろんその先にはアメリカ含めてですね、いろんな形で展開してきたいなと思っております。
その際は海外展開の際は現地のパートナーと一つ一つ組んでいくんですか？
最初はやっぱり三井物産のネットワークが生きてきますので、はい、今もう三井物産の方で日本の食品というのをアジア中心に輸出をして販売をしているという基盤がありまして、そこに組みながら、
うん、
まずは日本で作ったものを海外に展開していくというところからスタートしております。なので現地の小売さんとかへの、まあ、ルートとかネットワークを三井さんが持っているので、そこで組みながらというところでスタートしています。
ただ面白いですね、店頭でたまたまその旅行の際に見つけてくれた人が、
はい、おっしゃる通りです、
海外に持っていきたいみたいな、
は
い、
本当にそうですね、
声を届けてくれる。
なので問い合わせが会社のコーポレートからのアドレスからどこどこの小売をやっているんですがこれって取り扱い可能ですかっていうふうに最初そういう問い合わせをいただくっていうところからスタートすることが多いですね。
楽しみですね、
はい、
また最近の他の取り組みとしまして、アットコスメですね、
はい、
化粧品口コミサイトのアットコスメ、アイスタイルという会社が展開していますが、
はい、
まあ、こちら実際の店舗がありまして、
はい、
原宿駅前に、はい、旗艦店が大きなところがあります ね、
そうですね、はい、
で、まあ、化粧品と一見関係ないのかなと思いきや、はい、サイクルミーのコーナーができたんですか？
は
い、
そうですね、はい、この3月5日のリニューアルオープン時にですね、はい、アットコスメさんとして今までアウターケアの売り場だったところから初めてインナーケアを、集めた売り場というのを作られるというところで、我々がその一緒にプロデュースをさせていただいて、でそこで我々サイクルミーの商品も一角を担わせていただいて今発売をさせていただいております。
どうして化粧品のお店で食品なんですか？
はい、まさに今インナーケア、インナービューティーという、まあ、ある意味新しいカテゴリーに近いのかなと思うんですが、が育ちつつあると。もともと韓国のでは進んでいる実は考え方でして、外からだけではなく内側から綺麗になっていく、まあ、ある意味本質的にはやっぱり食べるものから体ができているので、そこを見直していこうという動きがあります。なのでアットコスメさんでもまだまだこれから啓蒙していく市場だというふうに我々も思ってるんですが、どうやって内側から体のことに向き合って綺麗になっていくか、ただ食物繊維ってどういう意味があるんだろう、タンパク質ってどういう意味があるんだろうってまだまだ知らない人が多いですので、このアットコスメさんとのタイアップをさせていただいた際に、例えば食物繊維とか例えばタンパク質だとか、こういってどういう意味があるんだろうっていうのを伝えるためのコンテンツっていうのを実は開発しまして、そういう情報を伝えるところからご一緒させていただいて、今取り組みをさせていただいております。
あれですか、やはり若い方って意外と食事に気を使っていらっしゃるように見えつつも、
はい、
どうしてもダイエット目的だったりですとか、はい、ちょっとバランスが悪くなったりっていう傾向はあるんでしょうか？はい、
そうですね、はい、今若者の隠れた栄養失調というのが社会の課題の一つだっていうふうに言われています。どうしてもですね、痩せなきゃいけないから無理なダイエットをするとかですね、そういう方が多い中で、あと、まあ、時間が、まあ、皆さん忙しい中できっちり3食取る習慣がどうしても減ってしまって、まあ、おやつとか間食で済ましちゃうっていう若者もすごく増えている中で、そこってやっぱ課題だったなというふうに思ってまして、やっぱり内側から、しっかり栄養をとって、でそれってやっぱりダイエットだとか美容のためにすごく意味のある取り組みになると思っているので、そういう課題も一緒に解決していけるような取り組みを しているというところになっています。
まあ、アットコスメを訪れる方というのは、はい、20、30代ぐらいの女性の方が多いと思うんですけれども、はい、どうなんですか、手に取って何か他の情報も持ち帰られるんですか？は
い、そうですね、はい、なので今回その情報を、まあ、啓蒙コンテンツみたいなものを作らせていただいているので、はい、例えば乾燥とかシワとかニキビとか、うん、こういう、まあ、美容に関するお悩み、そのお悩みごとにどういう栄養素を取るといいのかっていうのを管理栄養士さんとそれぞれコンテンツを作りまして、手軽に持ち帰れるカードサイズで今展示をしておりまして。
あ、そうですか。
はい、それを持って帰ると家に帰ってからもですね、ちょっと乾燥気になってるんだって方が、あ、だったらこういう栄養素を普段意識して取ると少し体のためになるなっていう、そういう取り組みをさせていただいております。
面白いですね。はい、また先ほど特に年齢層を限っているわけではないというお話もありましたけれども、はい、比較的いわゆる Z 世代の方々、
はい、
かなり環境問題ですとか、はい、まあ、社会問題に意識の高い方々にもこのサイクルミーというブランドが響いていると伺っています。
はいはい、
環境関連ですとフードロスをですね、
はい、
減らすですとか、そういったアプローチは何かされてるんでしょうか？
はい、今先ほども少し説明させていただいたこうフルーティープロテインのこのグレープという味があるんですけども、こちらのグレープに関しましては、皮だとか中の、種を丸ごとすりつぶして余すとこなく使うっていうことを、
そうだったんですね。
はい、フードロスの削減の一環として、取り組みをさせていただいております。
確かに飲んだ感じがですね、
はい、
赤ワインにちょっと違近いような、
赤
ワインに近いような、は
い、
渋みとか、
はい、
ちょっと苦いような感じも感じられて、
はい、
それはそういうわけだったんですか？
おっしゃる通りです。もちろん環境にいいってこともあるんですが、はい、やっぱり渋みだとかですね、 こう 味のこう複雑味を増して、まあ、それがやっぱり美味しさにつながるっていうので、あのかなり味にもこだわっている商品です。
はい、こちらの番組ですね、農業に関係ある方々、
はい、
あるいはさまざまな食関係のですねビジネスに関わっていらっしゃる方も多く、はい、聞いていらっしゃるわけですが、
はい、
何か今後の展開を考えた際に、
はい、
パートナーどんなところをこれから開拓されたいですか。
は
い、
そうですね、我々はいろんなパートナーと組みながら、いかにこうお客さんに、まあ、啓蒙しながら、体にまあ、健康に向かってこう必要なこう取り組みをやっていきたいなと思ってます。その際に どういうところが実はパートナーになるかっていうのは分からないのかなと思っていて、無限の可能性があるのかなと思ってます。例えば今まで遠いように見えていた美容と食っていうのがすごく近い距離で一緒に取り組みをやったりだとか、あとは食×まあ IT とか AI みたいな形で、例えばどうやってじゃあどういう情報を活用していくってところでまだまだ活用値もあると思いますし、例えば食かけるオフィスで、今までオフィスっていうのが仕事をする場だったところから、実は今健康経営とかの流れの中でどうやってオフィスでより健康になっていただくための間食ないしは社食を展開していくかっていうことだったりすると思うんですね。なのでおそらくこの食かける〇〇っていうのが、まあ、無限に広がってくるのかなと思っていて、はい、いろんな方々とこれからもパートナーシップを組んでいけると嬉しいなと思っております。
はい、まあ、小規模な事業者の方も歓迎ということですよね。
もちろんそうですね。
はいはい、そして最後にですね、こちらのコーナーが2050年の食そしてアグリ農業ですね、
はい、
をテーマとしておりますということで、知念さんが考える妄想ベースでもいいんですけれども、はい、2050年の食や農業の景色どのように変わっていると思いますか。
やはり食と農業がその産業に閉じずに、さまざまな産業との連携を行っていく社会になってくるのかなと思ってます。食×美容とか、食×オフィスとか、食×街とか、食かける宿泊施設とか、うん、今まで の携帯だとかにと、まあ、枠にとらわれず、ただ人々のライフスタイルだとか生活習慣っていうのがものすごく多様化していく社会の中で、一方で食がこう朝昼夜常にもう寄り添っているものだと思っていまして、その中で今まで解決してこなかった課題というのが、もしかすると食を通じてさまざまな産業で連帯をして解決をしていく、そういう社会になってくるのかなと思っております。
はい、ということで、ここまでは株式会社ドットミー代表取締役社長知念隆義ジョナサンさんにお話をお伺いいたしました。知念さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アグリ温故知新。
さて、続いてのコーナーはアグリ温故知新です。このコーナーは知り合いについつい話したくなるようなアグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお聞きし解説いただくコーナーです。吉田さん、今回はどのようなお話でしょうか。
はい、まず取り上げるのは、はい、国民的作家の司馬太郎の飛ぶが如くですね。彼はまあ代表作の一つで、私もこの、とても大好きな作品なんですけれども、テーマは明治国家建設の生みの苦しみをですね、西南戦争をピークにして描く、まあ、壮大なドラマです。で、冒頭のですね、ところでですね、その中の主要な登場人物の一人である川路稔長、これは日本の警察制度の創設者です。彼がですね、ヨーロッパに何人かと渡って、そこでですね、フランスの警察について観察されるためにパリを訪れます。まあ、彼にとってはまあそれが一番興味だったわけなんですね。で、そこからまあ日本に帰ってきて船で戻ってくるわけなんですけれども、その帰る途中にですね、こう船で日本に近づくときに彼はですね、こういうことを感じます。ちょっと読み上げてください。
はい。空はまずまず晴れていて嵐の気配もない。ただ風に湿度があることは髪の毛が重くなっていることでも分かった。あるいは嵐の前触れのせいではなく、日本の気候のためだろうか。
はい、ありがとうございます、はい、非常にこう巧みな文章というか、つまりこれから起きるですね、まあ、ドラマですね、つまり嵐の予感というものをここで示唆すると同時に、日本というのはどういう国かっていうと、日本の気候のためだろうか、それはなぜ感じたかっていうと、髪の毛が重くなっていることで分かったということなんですね。つまり風に湿度がある、うん、今読んでいただいた部分です、はい、日本は雨が多くて湿度が高い国なんですよね。これは植物にとっては、作物の生育にとってはもちろんプラスの面があって、水が必要ですからよく育つというのがありますけれども、はい、マイナス面もありますよね。植物にとって、まあ、まずこれがネックになってしまうのはですね、湿度が高いと病害虫が出やすくなるんですよね、はい、特に病気が出やすいですね。
だから
作物にとってはマイナス面もあるということでも、それ以外に作物っていうのは種類によって適した生育環境というのが違って、小麦とか大豆とかトウモロコシのような畑作物っていうのは、うん、これ湿気に弱いんですよね。水が多くて室外に合うとこう生育がダメになってしまうと、
うんうんうん、
でこれらは川次良が今飛びが如くの主人公たちですね、彼らが訪ねたヨーロッパでメインの作物ですよね、
はい、
ヨーロッパは日本と比べると乾燥しているわけです、うんうん、だから適していると。でもこういうだからこそ小麦や大豆やコーンというのは日本はものすごく輸入に頼ってしまっているんですけれども、日本でもそれなりには作っています。特に栽培方法の一つとしてあるのがですね、水田の転作でお米の代わりにそこを水を抜いてですね、こういったものを作るっていうことをずっと長年続けています、うんうん、ところが最近この問題に関してですね、一つこうハードルがあってですね、5年水張り問題といって、
はい、
農水省の方針としてそこは田んぼだから転作してるんだから5年に1回は水を入れなければダメですよ、だってそこは田んぼだから補助金を出しているんですよ、こういう畑作物にですね。ただしせっかくの畑作物を作っているその、まあ、地目は水田ですけど、まあ、畑ですよね、水を入れると当然ながら作物にとってはマイナスなんですよね。でもこれは現場 あの農家の間からも非常に反対が強くてですね、最近もうこの5年水張りを要求するというのは撤回されて、まあ、畑作っていうものを続けることができるようになりました。いずれも輸入依存が高いものなので完全自給は難しいですけれども、しっかりとですねお米とともにですねこういった穀物も作ってもらいたいと思っています。ちょっとだけ話変わりますけれども、はいはい、ところで湿気が多いとですね、もう一つ農業にとって問題が発生するんですね。病害虫、もう一つ雑草が生えちゃうんですよね。生えやすいんですよ。当然乾燥している地域と比べてやっぱりいろんな植物が育ちやすいですから、雑草もたくさん育っちゃうんですね。
そうなんですね。
これに関してちょっと感慨深いエッセイがあります。住井末さんという方の代表作は橋のない川で有名な方ですけれども、はい、彼女にですね牛久沼のほとりというエッセイ集があります。で彼女自身ですね、この茨城の牛久沼の近くに自ら住んでですね、農作物も作って自給的な暮らしをしていました。でそのエッセイの中にですね、こういうエピソードがあるんですよね。農家が自分の子供が高校の農業科に入った、非常に喜ぶわけですね、跡取りだということで、はい、で彼が学校に行ってみるとですね、畑で 5,6 人の少年が草取りをしていたわけですね、うん、生徒諸君よく頑張りますなと彼は喜ぶわけですね。ところが先生に会って聞いたらですね、いやあれは罰なんですというふうに言われるんですね。宿題をしなかったり遅刻したり喧嘩したりと、うんうん、そこでこの農家はその場で退学を申し出るんですよね。草取りっていうのは基本的な農作業なんだと、
うんうんうん、
そのことに対する耐え難い侮辱だというふうに彼は感じるわけです。さあ その時に、じゃあ実際にですね、はい、その高校に行っている子供はですね、
はい、
どういうふうに語ったか、それをちょっと読んでみてください、
はい、もし草取りが罰の仕事なら、父ちゃんも母ちゃんも俺も一生罪人みたいじゃないか。
はい、
はい、
住井さんがですね、農家の気持ちというものを深く理解して伝えてくれる、まあ、心に残るエピソードですね。
そうですね、
はい、日本は湿気が多いということ、これが日本の気候風土の特徴です。そこから農業にとってはプラスマイナス様々な面が浮かび上がってきます。その中でもこの住井さんのエッセイを読むとですね、そういう現場で苦労して頑張ってきた日本の農家の皆さんのですね姿っていうものを私たちは知ることができますね。
はい、ありがとうございます。ということでアグリオンコ地震、また次回もお楽しみに。
クボタストーリー。このコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社クボタの思い、またクボタで働く人やクボタが作り出すものに焦点を当ててそれらにまつわるストーリーをご紹介していきます。このコーナーはラジオ日経と株式会社クボタの共同企画制作でお送りします。今日は土から考える農業と環境について、株式会社クボタ農機国内本部の黒川貴人さん、そして西川あかりさんにお話をお伺いします。黒川さん、西川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お二人は今年の1月クボタが主催したオンラインイベントグランドブレイカーズで大地を覆う謎の物質、土から考える農業と環境というコンテンツにご出演されたということで、開催後のアンケートでも人気が高かったとお聞きしています。今日は土から考える農業と環境というテーマでお話を伺っていきたいと思います。早速ですが、土というと農業に携わっている方にはなくてはならないものだと思いますが、そんな土が大地を覆う謎の物質というのはどういうことなんでしょうか。
はい、質問に質問を返すようで恐縮なんですけども、山本さん、
はい、
土は私たちの身近にあって毎日目にするものだと思いますが、そもそも土が何でできているかご存知ですか。
土は土っていう感じがするんですけど、まあ、あえて何からできてるって考えると砂とかですかね。
そうですね、まさに砂も一つの要素としてあるんです。まあ要素としてなので、ちょっと一言でなかなか難しいんですけれども、はい、岩石が風化してできる砂とか、もっと細かい粘土っていうのと、あと植物が分解されて腐った腐食っていうのがこう混ざってできたのが土なんです。
つまりこう単純な砂の塊、砂だけで土にはならないっていうことですか？
はい。例えば、2019年頃なんですけど、小笠原諸島の無人島西之島っていうのがあって、まあ、そこで火山が噴火して、島が全部溶岩で埋まってしまったんですね。まあ、こうなると、土も植物も動物も全てなくなって、ただの岩という状態になります。これが長い時間をかけて、こう雨風とかで溶岩が細かくなって、砂、粘土となって、まあ、そこに植物が生えて枯れたものが微生物の力を借りて腐食となって、まあ、そういった砂、粘土、腐食、あとは水とか空気、まあ、こういうのを混ざり合って土が作られるっていうのが、でき方なんですね。
土ができるまでには ものすごくこう長い時間がかかるということですね。
そうなんですよ。で、動画にご出演いただいた土壌研究者の藤井和道先生から教えていただいたんですけれども、土が5メートルできるのに約5万年の時間がかかるそうなんですね。なので畑の土が例えば15センチあったとすると1500年ぐらいの土に当たるという計算になります。
1500年かかるんですか。あ、まあ、確かにそんなにこう長い時間をかけてできているものっていうのは考えたことなかったですね。確かに謎の物質とおっしゃるのは分かってきた気がします。
土は長い時間かけてただの砂から植物と微生物と相互作用でだんだん土になっていくっていうところで、今まだ人工的に作り出すことができないものなので限りある資源だって言われることがあります。
限りある資源ということですから、土っていうのは例えば悪くなるとか、もっと言うとなくなったりっていうこともあるんですか。
はい、おっしゃる通りで、肥沃な栄養とか水が豊富な土地であったとしても、人間が大規模に耕作をすることで有機物を含んだ部分が風で飛ばされてしまったり雨で流されてしまって、表にある土表土が年々減少してしまっているという地域も多くあります。で、また食料を増やそうと土を酷使した結果、作物の収穫量が急激に減ってしまう砂漠化というものも問題になっています。
日本は水田での稲作農業が結構メインっていうところがあるので、農業って持続的にやっていって里山の保全とかそういうのに役立つ、環境にもいいっていうイメージがついているんですけれども、世界的に見ると、畑が中心になってて、畑っていうのはその非再生可能資源である土を消耗しやすいっ ていう性質があるので、まあ、そういう意味で環境に大きな負荷かけている産業になってしまっている面もあるかなと思ってます。なので、まあ、土という面でも、まあ、いかに持続可能な形で農業が続けられるかっていうのは重要な視点になってくるのかなと思ってます。
農業がこう土に対して大きな負荷がかかってしまうっていう側面があるということ、まあ、それから対策が必要ということは存じ上げませんでした。ただ一方でこう農業自体は土からの恵みを受けてこう営まれているので、まあ、農家の皆さんからすると土作りはとてもこう大切な取り組みになりますよね。
はい。で、土作りで大切になってくるのは、まあ、水と空気の通りのいいふかふかの土を作ることです。暖流構造といって、土が大きな塊になっている方が通気性や水はけが良くて、作物は根を張りやすい、いい土と言えます。で、これはミミズなどの生き物が土を耕して有機物を分解することが大切なので、堆肥などの有機物を使用して微生物の活動を活発にするといいと言われています。
また土の状況に合わせた肥料を入れることもとても大切です。アーカイブで配信されている大地を覆う謎の物質、土から考える農業と環境の方でも実際に畑の土をですね、掘って、まあ、その土壌分析をした結果を見ながらいい土作りのポイントを藤井先生と一緒に考えていきました。例えば土壌分析の結果、そこの土がやや酸性になっているという結果が出たんですね。で、土が酸性だとアルミニウムが溶け出して根っこの成長を阻害してしまうとか、あと重要な養分であるリン酸の吸収が悪くなってしまうという影響が起きてしまうことになります。
土が酸性になるあるいは中性になるというのは結構変わったりするものなんですか？
そうなんです。そもそもの農業してる上で酸性に傾きやすいっていうのが傾向としてあって、作物が育つときにカルシウムなどの養分を土から吸収するのと交換で酸性の元である水素イオンを土に放出してしまうんですね。つまり植物が育つこと自体が土をどんどん酸性化させていくっていうことがあるので、そうやって失われたカルシウムとか養分とかを石灰、有機物の使用とかでまた補給してあげないといけないということになります。あともう一つ重要なのが、肥料として窒素をまくんですけれども、植物が吸収するまでにどんどん酸を放出してしまうんですね。これも一つ酸性化の原因になってしまいます。とはいえですね、窒素を肥料としてまくことは、収量を取ること、しっかり作物の、収穫をたくさんするというためには必須のことなので、やらないわけにはいかないということで、肥料を多すぎず少なすぎず、土の状況に合わせた調整するということが大切になります。
そこで久保田では土の状況に合わせて施肥、つまり肥料をまけるように可変施肥技術っていうソリューションを提供しています。同じ田んぼや畑の中でも作物がよく取れるところと生育が悪いところ、良くないところが出たりします。そこで過去の収穫のデータだったり土壌分析の結果に基づいて肥料をまく量を決めて、その通りに肥料をまいていくという技術です。で、また畝内局所施肥という技術も注目されていまして、野菜を育てるときに畝を立てると思うんですけども、従来はその畝全体に肥料をまいていました。でもこれだと作物を植えないところにも施肥をしてしまうことになってしまうので、肥料が過剰になりがちなんですね。で、そこで畝の中でも作物の根の周りだけのように局所的に肥料を入れることで適正な量の肥料をまけるようにするといった技術もあります。この技術はですね、実証で肥料の量が 30% 削減できるという結果も出たりしています。
そういったこう細かい調整ももうすでにできるようになってるんですね。
そうですね。最近ではそのドローンであったり衛星とか空から作物の生育状況を解析するっていう、画像の解析が出てきているので、そういったデータを田植え機に連携して、そういった ICT 技術と農業機械の技術を組み合わせることで可変施肥に取り組みやすくなってきているというのがあります。
技術の進歩でこうちょうどいい量の肥料をまくことができるようになって、土の質も悪くしないようにするということができるようになるわけですね。最近言われているサステナビリティを考えると、土の持続性も 大切だということなんですね。
そうですね。今世界で肥沃な土があると言われているウクライナと一部の地域の食料生産が世界を支えているという現状があると思うんですけども、まあ、そこの土は過剰生産によって土が劣化してしまうリスクにさらされているというのが現状です。15秒にサッカーコート1面分の土が失われているとも言われています。日本の土をしっかり活用して食料を自給していくことで間接的に世界の土を守ることにもつながるのではないかなと考えています。
ここまでお話を伺ってきて、謎の物質土について、まあ、奥深いなということもよく分かってきました。黒川さんの方は雑草がお好きだということで、先ほどからご紹介している大地を謎の物質土から考える農業と環境の中でも雑草散歩コーナーというものまであってとても面白かったんですが、お二人とも学生時代からこう農業関係には興味がおありだったんですか？
そうですね。ちょっと雑草は最後の方なんですけど、私は小学校4年の時の思い出があって、国語の授業で戦争に行くお父さんを見送るみたいな話が。
はい。
その戦時中は少しのお米と配給の芋を薄いおかゆにして食べてましたみたいな。で、送り出すお父さんにおにぎりを一つあげましたみたいな。なんかそういう食べ物がない状態のストーリーを聞いて、これは辛すぎると思って、本当食べるのが好きなので、この状態は絶対に嫌だなっていうところがあって、まあそこで、まあやっぱ農業に関心持ち始めたなっていうのが思います。まあ親戚には農家とかいないんですけど、まあその農業の関心っていうのを持ったまま、大学は農学部に行って、まあ実際、その中の農家実習っていうのもあったんで、まあそこで初めて農家さんとやりとりとかしてみて、まあ農業の厳しさとか、まだまだ農業のかっこよさとか、まあそういう、まあ機会とかも含めてですね、見させてもらって、まあ私としてはそれに寄り添っていきたいなと思って、それがボタンに入ったことにつながったかなと思っています。
西川さんの方はいかがですか？
私はですね、食べることが何よりの楽しみで、普段から心と体のエネルギー源になって、てるんですけども、祖父が農業をしていまして、幼い時から作業を手伝ってきました。で、そういったその農業の作業を手伝う中で、美味しい作物ができるまでにはすごく大変な作業が多いことだったり、まあ、農業にはいろんな課題があるんだなというのを実感してきました。でもまあその課題を解決するために日々新しい機械だったり技術が開発されたり、まあ、農業も日々進化しているということを知って、で農業を学びたいと思って農学部に進学することにしました。
2人ともこの農学部を出られたということで、まあ、ここまで農業との関わりが深いからこそ、このお二人がこれから久保田の事業を通じて目指していきたいことというのはありますか？
はい、私はですね、やっぱ仕事としての農業の魅力高めていきたいなというふうに思っていて、先ほどの農家実習で感じたこともあるんですけども、まず農業の魅力として、まあ、作物収穫する喜びとか、まあ、そういうのは普遍的にあると思ってて、家庭菜園とかやられてる方とか興味ある方はすごい多いと思うんですけど、それがいざ仕事となった時に、まあ、収入とか労働環境とかそういうところをしっかり整えていくことで、まあ、これから農業になっていきたいという方、まあ、収納したいという方とかが増えていくのが目指していきたいなというふうに思っています。まあ、そういうのを経て、まあ、食べ物に困らない生活、まあ、農業人口が減った後の日本に必要なものっていうところをこれから探りながら提供していきたいなというふうに考えています。
私はですね、美味しい作物を育ててくださっている農業者の方々に本当に心から感謝しながら、その方々を支え続けられる久保田でありたいなと思ってます。まあ、例えば、その低コストで環境に優しくて、かつ高品質な作物を生産できる農業を実現するために、まあ、久保田の機械だったりサービスを提供して、農業者と一緒に農業を魅力あるものにしたいなと考えています。
お二人のこれからの活躍、楽しみにさせていただこうと思います。このお二人が出演された久保田の新春オンラインイベントグランドブレイカーズは、イベント自体は終わっているんですが、コンテンツをアーカイブで見ることができると先ほども伺いました。どちらからでしょうか？
はい、ありがとうございます。グランドブレイカーズの特設サイトからアーカイブ視聴をお申し込みいただけます。少しでもご興味を持っていただけましたら、久保田オンラインイベントで検索していただければと思います。
グランドブレイカーズのアーカイブの方ではですね、講師で出演していただいている藤井和道先生のもっと様々なお話していただいてますし、またその書籍ですね、出されてまして、第一の5億年非常に参考にさせていただいたもので、とても面白いのでぜひ読んでいただければなと思います。また新刊も出されて非常に高評価になってますので、こちらもどうぞということで勝手に宣伝させていただきました。
ありがとうございます。ということで今日は、土から考える農業と環境について、そして大地を覆う謎の物質土について、株式会社久保田農機国内本部の黒川隆人さん、西川あかりさんにお話を伺いしました。黒川さん、西川さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
久保田ストーリー、このコーナーはラジオ日経と株式会社久保田の共同企画制作でお送りしました。
アグリの未来。この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノート、アグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。